一般質問。一般質問は6月9日と12日から15日の計5日間実施され、17名の議員が質問を行いました。一人当たり持ち時間は60分でした。各議員による一般質問の内容について主なものを紹介します。なお一般質問とは、市長等の行う行政全般に対し、執行状況や政策方針などについて質問し、報告や説明を求めるものです。各議員ごとに QR コードが掲載されています。スマートフォンのカメラで QR コードを読み取ると、各議員の動画が視聴できます。はじめに、小倉議員の質問です。小倉議員、西部メディカルセンターでの現在の小児医療の診療体制は？保健福祉部長、6月1日時点で専門医1名、専攻医1名、研修医1名の常勤医師が計3名、非常勤医師が5名、診療日は平日月曜日から金曜日、診療時間は午前9時から午後5時まで、木曜日午後休診。また、小児救急外来として平日の午後に患者の状態により対応するとともに、令和4年10月からは、小児夜間救急診療として祝日、年末年始を除く月曜日と水曜日に対応している。小倉議員、この体制で24時間365日の診療はできないのか？保健福祉部長、この体制では難しい。小倉議員、子育て支援の一つとして小児医療の充実は大変重要だ。西部メディカルセンターの小児医療が24時間365日受診できるのであれば、子育て中の皆様にとって大きな安心につながると思うが、市長の小児医療についての考えは？市長、24時間365日小児医療体制は必要だと思っているが、現在の体制でしっかりとやっていく。24時間365日の診療についてもしっかりと考えていく。小倉議員は他に、女性の社会進出、学校の在り方、部活動の地域移行について質問しました。次に、水垣議員の質問です。水垣議員、各中学校に整備を進めている可動式床プールは、固定床より約3倍もの建設費がかかるそうだが、今後も可動式床プールを整備していくのか。教育部長、小中学校の共同利用により、費用対効果があると認識しており、整備するにあたっては、推進調整が可能な可動式床プールを採用していく。水垣議員、固定床プールと民間プールの利用を比べると、民間利用の方が年間約300万円、30年間で約1億円の経費削減ができるとして、民間活用へ移行する自治体が増えつつあるが、本市の考えは？教育部長、今年下館地区で着衣水泳の授業を民間委託するので、実施後評価を検証する。水垣議員、不登校児童生徒数は？教育部長、令和2年度から4年度にかけて小学生は44名、72名、95名、中学生は87名、134名、171名。水垣議員、自殺などへとつながらないよう、子どもたちの心のケアに力を入れ、地域ぐるみでの子育て支援や、第三の居場所づくりを検討できないか。教育部長、今議会の補正予算に第三の居場所づくりを計上した。この事業をサポートし、子どもの居場所づくりを支援していく。水垣議員は他に、多子世帯保育料軽減事業、筑西市 DX 推進事業について質問しました。次に、日高議員の質問です。日高議員、 高齢者等ごみ出し支援個別収集の利用世帯数は？市民環境部長。今年6月1日現在で121世帯。日高議員。個別収集を利用するには審査が必要だが、審査を通過しなかった方や、申請対象世帯以外で高齢者がゴミ出しをしている世帯もあると思う。この方々への対応は？市民環境部長。利用要件を満たしているか書類の審査を行い、第三者立ち会いのもと、実際のゴミ回収場所の確認など、現地調査を実施し、利用の可否を決定している。対象にならなかった方については、親族の方、近隣の方々に協力をいただくようお願いしている。日高議員。自治会は違うが、近くに安全にゴミ出しができる集積所がある場合、高齢者に限り出しやすい集積所にゴミを出せるよう、市から自治会に働きかけてはどうか。市民環境部長。自治会等による自主的な共助の取り組みを妨げてしまうほか、他の世帯との公平性という観点も考える必要があるため、今後もより良い制度になるよう調査研究をしていく。日高議員は他に、投票率向上の取り組み、不妊治療の助成金、少子化に対応する教育現場のあり方、お役所言葉の見直しについて質問しました。次に、小島議員の質問です。小島議員、新型コロナウイルスに対する扱いが感染症法上第2類から第5類に移行し、季節性インフルエンザと同じ扱いとなった。市民はコロナ禍以前の社会に戻れると期待したが、市役所庁舎内の様子は以前とほとんど変わらない。庁舎内における方針と指示はどのようなものか。市長、市民の皆様方の健康・安全を守るため、感染状況を把握し、推移を見守りながら徐々に対応していく。現在はマスク着用、窓口のアクリル板設置を継続している。小島議員、アクリル板設置やマスク着用を継続するにあたり、市独自の検証を行っているのか。保健福祉部長、アクリル板等の効果について市の検証は行っていない。小島議員、五類へ移行した中、科学的データもなく継続するのはいかがなものか。声が聞き取りにくい、表情がわかりにくいといった声もある。新型コロナウイルスのワクチン接種率は 73% であり、過剰対応となっていないか、見直しを図れないか。市長、議員の心配は理解するが、産業医等専門家の意見を伺いながら対応していく。小島議員は他に、産業戦略課、シティプロモーション推進課、次元の異なる少子化対策について質問しました。次に、三沢議員の質問です。三沢議員、2019年に策定された食品ロス削減の推進に関する法律を踏まえて策定された市の食品ロス削減推進計画の内容は？市長、令和5年3月にもったいない食べ物を捨てない社会へをスローガンに市食品ロス削減推進計画を策定し、フードロス対策の一環として各団体等と様々な協議を行っている。三沢議員、フードロス対策には具体的にフードドライブのような企業や各団体、家庭から出る未利用食品を集める活動が重要と考えるが、市の見解は？市民環境部長、本年4月18日に太田公民館でボランティア団体みんなの実家もぐもぐキッチンによるフードドライブ活動が実施され、非常に有意義な活動であることを再認識した。三沢議員、今後フードドライブ活動を市内の各公民館に広げていく考えはあるのか。 市民環境部長、5月開催の公民館長会議で紹介し、情報共有を図った。今後、社会福祉協議会等、関係団体とも連携し、推進していく。三沢議員、支援が必要な方や、フードドライブ協力者に対する周知方法は？市民環境部長、市の広報媒体、まちづくり出前講座等で周知を図っていく。三沢議員は他に、自治体 DX の推進、自然災害発生時の対応について質問しました。次に、荒井議員の質問です。荒井議員、下館祇園祭りの今年度の参加団体や出展規模、参加方法など昨年度との違いは？経済部長、昨年度は子供みこしの連合渡御の中止、わっしょいカーニバルは一部団体のみの参加等、規模を縮小しての開催となった。本年度は現在各団体との調整を進めており、みこし数の制限を設けることなく、渡御を実施する計画となっている。また、露店の出店規模は、昨年度は約130店の出店があり、本年度も同規模の出店を見込んでいる。荒井議員、コロナ禍以前よりも大規模なイベントとして開催はできないか。経済部長、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類へと移行し、人々の移動が活発になることが予想されることから、下館祇園祭りの知名度向上、入り込み客数の増加による地域経済の活性化のチャンスであると捉えている。新しい観光客の呼び込みを図るため、旅行会社とタイアップし、大みこしを担ぐ体験ができる旅行プランの造成に取り組んでいる。今後も様々な人に本市へ訪れていただけるような仕掛け作りに取り組んでいく。荒井議員は他に、防犯カメラ、道の駅拡張工事、畜生花火大会について質問しました。ここまで質問者17人のうち6人の質問が終わりました。